一般質問。各議員の一般質問の様子は QR コードでインターネットでもご案内しています。青木照美議員、危機管理対策について質問。ウクライナ紛争で行政は何を学んだか。答え。武力侵攻を目の当たりにし、平和の尊さと危機管理の重要性を再認識した。緊急事態を想定し、本市の特徴に応じた避難体制を構築することが重要と考える。質問。現在の災害用備蓄の在庫確認はどのようにしているのか。答え。出水期前に確認し、ローリングストック方式で管理している。質問。シェルターを住宅リフォーム助成事業に追加できないか。答え。想定していない。質問。小麦の入荷不足が心配される。本市を一大産地にできないか。答え。本市の麦類の産出量は県内でも上位であるが、収穫期が梅雨期と重なる本市では容易ではない。浜本光一郎議員。学校給食費について。質問。学校給食の現場では食材費の高騰で献立作りにも苦労していると聞いている。今後の物価高騰による給食経費の増は保護者負担とせず、市が国の交付金を活用して補助すべきだ。答え。今のところ大きな問題はないが、このまま物価高騰が続くと献立内容等にも影響が出てくる。地方創生臨時交付金を活用し、子育て世帯における学校給食の負担軽減を図っていきたい。質問。4月から小中学校の給食費を値上げしたことに抗議する。物価高から暮らしを守るために給食費値上げは撤回すべきだ。答え。今の物価高騰に対する分については保護者負担がないように取り組むが、値上げ以前に戻すことは考えていない。その他の質問事項。所信表明について。生理の貧困について。後藤雄二議員。高知市都市計画マスタープランについて。質問。将来の都市づくりについて、三好地区はどのような顔づくりを目指しているのか。答え。駅前広場整備による交通結節機能強化、周辺居住者の豊かなライフスタイルの創出、集客が見込める多様性がある商業施設誘致など、都市機能拠点としての顔づくりを目指している。質問。三好地区開発が将来の都市づくりにどう結びついていくのか。答え。三好地区を核に国道387号沿線の国県有地や民有地の利活用促進、相生地区から須谷地区までつながりあるまちづくり、北熊本スマートインターチェンジ周辺の野々島地区からセミコンテクノパークまで産業業務拠点としての土地利用促進など、将来の都市像を描く上で大変重要であり、都市づくりの最初の一歩と捉えている。その他の質問事項。レターバス、乗り合いタクシーの利用率について。通学路の安全対策について。沢田雄二議員。高知市が若い人たちにも選ばれる施策を。質問。台湾の半導体企業の進出で海外の方との交流がこれまで以上に増える。海外の歴史や文化、多様性を認め合い、教育のグローバル化などの観点から海外の都市と姉妹都市協定を締結する考えはないか。答え。経済交流をはじめ、さまざまな交流が可能となるよう話し合いを進め、他都市に対してもチャンスがあれば積極的に取り組みたい。質問。観光や交流拠点づくりを検討する際は、体験や遊びを含めた若い方々の意見を参考にしてはいかがか。 答え、本市を選んで移住されることと観光とは別問題である。観光や体験、体感といったものの実現に向けていい案を出していきたい。担当は高山でした。
松井光子議員、3歳児健診の弱視発見について。質問、子どもの弱視発見に向けた屈折検査の普及について伺う。弱視の子どもは50人に1人と言われ、6歳頃までの早期発見治療が欠かせないと言われているが、フォトスクリーナーという機器が発見治療に顕著な効果を上げている。本市として国の補助を活用し、機器の導入を考えるべきではないか。答え、メガネをかけても視力が出ない弱視は早期発見することにより予防することができる。屈折検査を3歳児健診で実施するための精密機器の整備について、国の2分の1の補助金を活用するなど導入に向けて検討していきたい。その他の質問事項、健康づくりについて、環境問題について。坂本早苗議員、オンライン会議、タブレットの破損について。質問、教育委員会所管の会議で対面ではなくオンライン会議は開催されているのか。答え、教育委員会議、校長会、教頭会などオンラインによる会議はほとんど実施していない。必要に応じ取り入れたい。質問、小中学生のタブレット破損は昨年度140台、修理費5227635円となっている。修理費の保護者負担に心配の声があるが、どう考えるか。答え、破損場所は校内8割、家庭で2割となっている。本年度から児童生徒の過失、不注意による破損などの費用は1万円を上限に一部保護者負担としている。当事者の不可抗力によるものは原則無償で対応する。その他の質問事項、学校給食について、所信表明について。上田金也議員、菊池慶風園の将来構想実現に向けて。質問、市長の熱意で設けられた菊池慶風園の将来構想実現に向けた協議だが、令和元年11月を最後にコロナ禍のためか開かれていない。協議はどこまで進んでいるのか。答え、歴史的建造物の永続保存と環境整備、療養所全域のゾーニングと将来構想、地域住民の交流促進、施設の一般市民への開放など社会化に向けての取り組み、園全体を使った啓発活動、ガイドなどボランティア活動を進めることなどの課題が残っている。質問、なるべく早い時期にそれらの検討を再開すべきではないか。答え、協議は継続することになっている。コロナ禍ではあるが、今年11月の開催に向けて準備を進めていきたい。その他の質問事項、図書館について、所信表明について。斉藤正明議員、固定資産税引き上げ時期尚早。質問、昨日の一般質問の主張答弁で固定資産税の引き上げを研究していると聞いて驚いた。市内には若い世代が多く、子育て費用や住宅ローンに加えて固定資産税も引き上げるとなると、とても住みよい町とは言い難いと感じるのではないか。令和4年度の当初予算と財政計画の税収を比較しても、予算の税収見込みが約8億5000万円多く、この状況では市民の理解は得られないと思うが。答え、固定資産税引き上げを前提とした研究ではなく、財政運営の当然の心構えとして 税制の研究はやっておかなければいけないと考える。市民の方々を無視したような財政運営、また固定資産税の見直しをするつもりはない。その他の質問事項、歴史、伝統、文化を生かした郷土愛の醸成について、特色ある学校づくりについて、以上で一般質問を終わります。